月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日は立冬、そうなんですね。
なるほど、
はい、もう冬ということで、ね、今年はねすごいやっぱり猛暑だったのでなかなか冬が来ないんじゃないかっていうような話を何度かしたと思うんですけれども意外や意外にあっさりとこう寒くなって、
それはもうね太陽の周りは地球が回っとるから冬は必ずやってきますよ。
こんだけ寒暖差があるとやっぱり紅葉綺麗なのかな。
どうやろね。
ねえ、なんかねこの今日鍋の日っていうような感じらしくて、今年はアロマ鍋が流行ってるよって書いてあるんですけど、
鍋一番やわな。
アロマ鍋って何ぞやという感じなんですが、ハーブやスパイス柑橘類を使って香りで楽しむ鍋、癒し系鍋、もう何でも癒し系っていう感じですけれども、
うん、
ねえ、外国のお客様にはすき焼きも人気があるということで、
なるほど。
海
外でも結構鍋あるもんね。
あるブイヤーナスぐらい
か。台湾とか韓国でも鍋結構あるわ、
ね、火鍋ね。あ、いやでもほらヨーロッパあんまりなくないですか。なんか煮込み料理はあるけど、
煮込みみたいな料理はあるらしいけども、
ブイヤーベースぐらいしか思うかも。
まあ、寒いとこはやっぱり鍋が一番やな。
鍋ね、うん、鍋これからいけるんじゃないですか。世界的に簡単だし、
うん、焼き芋とかね、
焼き芋
ヨーロッパでやったら流行るよな、言うてないけど、ピーって鳴らしながら日本の芋ってうまい
おいしい。安納芋とか、うん、ああいうあのもし甘いやつあるでしょ、蜜芋系。そう
流行ってんねや。だから日本のね、うん、おにぎりとかね、結構な、僕の知り合いになって香港でなんかおにぎり屋を150店舗やっとるやつも、息子が長男、すごいな言うてて。
そう、ね、ハワイでもおにぎり屋人気ですもんね。
そうだから日本の食べ物って結構美味しいからね。
じゃあ、ああいう寒いヨーロッパ、あの、ね、仕焼きもいいかもしれないですね。
うん、それも低温持っていって、ピー流しながら。ポテト。
景観的に許されるかどうかちょっとよくわからないですけど、ヨーロッパの街並みに。でもさ、それぐらい誰か思いつきそうだからやったことある人いるんじゃないですかね。
パリのシャンゼリゼ通りをピーと流しながら
ポテトって。
やったらどうや。
いやー。もういけそうな気がするわ。
何でもええやん、みんな喜んでくれたら。
だって日本のね寿司だって大人気。
そうそう、気にする必要ない、うんうん、許せる範囲でやったらええやん。
まあそうですね、うん、でも日本に来たらやっぱりあのお出汁の効いた美味しい食べ物をやっぱり外国の方に食べていただきたいなって。
まあ日本で結構ね研究し倒すやん、食べ物屋さんってまだまだって。まあ、 あのハンバーガーでもいろんな作り料理やん、で海外であんまりすんなしん、日本人っていうのはね職人気質で究極を求めるっていう性格なんやな。
あの舌が肥えるって言葉あるじゃないですか。私思うんですけど、うん、舌ってやっぱり育つんですかね。
それは美味しいもの食べたらそれ以上のものを求めるやん、だけどうまいものは誰が食うでもうまいね。
そうなのかな。
それはそうやん、海外の人が日本に来たら多分美味しい、何食べても、
まあ、ステーキとかなんて多分、全然違うじゃないですか柔らかさが。
それはしょうないよ。向こうやったらもうねこんなでかいでかいステーキ出てくるけど肉そのものが違う、やっぱり生産者が凝り倒しておるから
。だからリンゴ一つでも、うん、こう蜜がいっぱい入ってるリンゴ作ったりしてね、はみ出してシャインマスカットだって
中国でも
中国本当になんてことって感じ。
そうや、日本人が開発してる。
いやあれだって天才的ですよ、シャインマスカット作った人。
いやだけどまだまだその上にねなんか色のついた新しいシャインマスカット作るとかね、あの日本人で特有なんやと職人気質という、そういうのがもう、うん、 もう人間そのものに宿ってん
ね、極めたいんですかね。そうあの氷の彫刻とかね、あの大根のあれとか人参のやつとかもそうですよね。
最高
の
やつ徹底的にやるやろ。いやまだまだここまでいったら、いや俺あいつよりもっといいもの作ってあるっていうね。
まあほらスイーツ系はね、ヨーロッパだとすごい綺麗な飴細工とかってありますけど、うん、日本もなかなかね、
日本で凝り性ない、
凝り性だと思うわ
だからそのヨーロッパのさ、フランスよりうまいけど、うん、日本人が優勝したりとかしてますよ。
繊細さが違うんでしょうね。
違うね、こうやっぱり四季のあるね、うん、国で生きてるから、いろんなことを感じてその食物を作るっていうね、その本来の日本人のすごいところがある
ね。だってラーメンなんてね、確実にもう本家よりも美味しいですしね、日本の方が。
そうらしいね。中国よりも日本のラーメンがうまい。
絶対餃子とかもそうだと思う。小籠包は多分台湾とかの方が美味しいかもしれないけれど、
だけどまあ、あの現地へ行ってやっぱり試食してね、もっと美味しいものを日本人が買いやっていくっていう、そういうな生まれ持った性格なよな。だから日本人って結構優秀ね、
優秀なのかな、
職人気質言うたら。
そういうところをやっぱ極める
のか。いやだから日本人はまあそういうところ、
職人気がいいのかな、
まあ、ええのちっちゃうかな。
そうで、うん、ガンガン自分を織り込んでいく感じではないですもんね。
だからそういうね、そういう人間をね、どんどんどんどん増やして、少子化はあかんっていうね。そういう人間をいっぱい作っていくっていうね、結果的にはね、世界へ出てね、世界のものが美味しくなったりと、みんなようなんだけど、日本人ってね、ほんま優秀な
の。なんかあの日本の奥ゆかしさみたいなのあるじゃないですか。そう、それもあれが邪魔してる気がするんですけど、ね、
それも僕ええなと思う
んですか。
独特のね、
もっとアピールすればいいのにっていうところ。
いやいや、独特のええ、僕は日本人としての良さやと思ってんだけど。
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。熱血
新大陸
長栄や長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。早くも今年もあと2ヶ月を切りました。早いね、
うん、
いや毎年早い早いって言ってるんですけれども、
また年いくな
ね。
僕らもうだんだん寿命がなくなっていくねんから。
でもなんかほら、大きなね病気もしないで元気に過ごせたらいいかな、それでって思ったりもするんですけれども、もうね、あの急に寒くなってきたので、日中は暖かくてもまあ朝晩が冷えるということで、いろいろねお洋服考えられている方もいらっしゃると思いますけれども、まあ塾長のように広いお部屋に住んでいる方もなかなかいらっしゃらないので、困るのはまあ家財道具が増えた、お洋服が増えた、靴が増えた、でも捨てられないというような戦い、まあ毎年皆さんされてると思うんですけれども、今週は塾長に荷物の保管収納について伺ってみます。
なるほど。
最近ね、最近というかもうしばらく経ちますけれども、断捨離という言葉が流行って、
うん、
ね、どこから来たんでしたっけ断捨離って。
自然的に生まれてきたんちゃうの、
ね、なんかアメリカでこんまりさんというお片付けのアドバイザーの方が大成功をされて、あのスリム、なんかね、ときめかないものは捨てるっていうコンセプトのもとに、
なかなか決断得るでしたけど、やっぱり一個一個に思い出があったりとかね、だからやっぱり値段がやっぱ高いもん買うたら掘りにくいやん。
お洋服ってパーンって捨てられます？
いやだから僕服はもういっぱいある
ね。でしょうね、
服もつい、まあ、結構ね、まあ、毎年買うていくやん。だから服、まあ、あの仕事やからオーダーのスーツやら作るやん、うん、
でもオーダーだからあの、ね、塾長の体には合ってるけど、誰かにこうあげるわけでも。
そうやね、まあ、うん、僕、まあ、普通体型やと思うのよ、まあ、170センチぐらいで体重が今 68キロぐらいやから ね、
ベスト本
当に。だからまあまあ結構切られんだけどね、だけどもやっぱフルなってくるとやっぱりダメでしょ、だからもう自分で見てあかんな思ったら捨てんね。
あのあれですか、やっぱり、ね、物を買うときに数年後のことも考えて買いますか。
そんなん考えたことない。
あそう、なんかテレビでやってたの、やっぱり物を買うときに、お洋服買うときに来年も再来年も着られるかなってちゃんと考えてから買いましょうって書いて
た。いやいや、そんなん考えたことない。男の服ってそんな買わへんやん。
奥様はどうですか。ただ
うちらの部屋あんまり服どうも大体ユニクロ好きやから、ユニクロばっかりやん。もうそんなだけどヤカデ行くの嫌いやん。あの人のガーしたとこが嫌いなの。それも一挙だよ。自分でもう大体ユニクロファンやな。
まあ、あのコロナ禍もあって家にいる時間が長かったので、その間にこういろいろ物を片付けようということで断捨離というのがまあ流行ったような気がするんですけれども、まあ、あのメルカリとかね、今はこう簡単に中古のものを個人で売買できるようになって、まあ、それもこう拍車をかけているんじゃないかなと思うんですが、まあ、塾長は捨てられないもの、まあ、大事にしているコレクション、まあ、いろいろあると思うんですけれども。
いや別にないけどな。
でもほら絵画とかさ、絵画とか木彫りのやつとか、
絵とかそんな僕の趣味じゃないやん。それは家内の嫁がやってる。俺全然興味ない。
あれ日本刀とかも大事にしませんでしたっけ。
日本刀はもう刀好きやから、まあ、4本ぐらい持ってるけど
似合いすぎるんですけど。似合いすぎるんですけど。
うちは農業やから、農家やから、農家って大事だよね。侍に憧れてるな。
いやそうなんかな、
侍に。だからその刀を欲しいっていうのはその辺にあんのちゃうかな
自分で
持つと切れ味どうかなと思うけどね。
車とかはどうですか。すごい車乗ってますけど。
車は僕はもうね卒業した。
あそう、
危ない土地行ったらやっぱり事故多いから。うーん、車はもう何十台で乗ったけどね、
はいはい、
だけどももう今は欲しいのはジェット機やな。これから空の時代とか思うて、それしか思うてへんね、いやだからまあ全国に管理センターできたらね、やっぱりジェット機でよかった。
常駐の人雇った方が安いと思いますけど。
いや早いって、ちょっとでも早くね、入居者の人に、あ今電話したのね、えもう京都から来はったんいう感じのそんなんがやりたいなと思って最近はねドローンのタクシーできてるやん。ほんなら滑走路いらんやん。で俺ドローンタクシーできたら1台欲しいな思って
ん。ドローンタクシーは時速どれぐらい出せるんですかね。
時速やっぱり200キロぐらい出るのちゃう。
出るのかな、
ヘリコプターでだいたいジェットヘリで250キロぐらいでね、まあ200キロだったらそれでね東京行くの2時間ぐらいで 2,3 時間できる。
行ける、
だから もしそれできたら欲しいな
って。新幹線乗ったら2時間で着きますけど東京まで、
だけど
1万円ぐらいで。
だから新幹線、まあ確かに新幹線でもいいけどもなんか待たんない時間通り乗らんない。
まあまあ、
まあ、自分のやったら好きな時に行ける。
まあまあね、本当で京都駅本社から目の前ですけどね。
だから月にね、まあ10回以上必要になったら欲しいなって言ってるけど、変えたら。でこれから僕ね、あのやっぱり空間の活用が時代やと思ってん
ね
ん、
まあ、それは間違いないでしょうね、
だから今うちそのね、ドローンスクール、皆さんドローンの免許取りなさいと、うちドローンスクール伏見でやってるから、どんどん来てくださいと、だからそういう時代になっていくかなと思うねんけど、ね、
それはそう、
だから今それそんなことしか考えて、車ってあんまり今の興味ない。
もう空に行っちゃったんですね、気持ちがね。
もうそれ大体性格的にそうやと思ったらそのことしか考えないから。
まず陸は制覇しちゃったしね、もう。
そう、もう乗り倒したし、ね、いっぱい乗ったし、ね、もうロースロイスからランボルギーニからみんな乗ったし、もうええねんと。
今日保管収納の話なんですけど、もうジェット機の保管の話とかもしてもしょうがないので。
ジェット機ね、あれもう維持費結構高い。
いや言われなくたって、もうそう思ってますよみんな。
しょっちゅう部員会なの。
さあちょっと話戻りますけれども、ねえ、長英さんでは、まあ、皆さん普通の、ね、生活をされている方のためにトランクルームの運営もされております。ジェット機は入らないし、ちょっとドローンのタクシーも入らないんですけれども、市内に13カ所、滋賀の浜大津に1カ所、そして名古屋に1カ所、はい、東京のこれ葛西に1カ所、福岡の北九州市に2カ所、これ東京は葛西は千葉ですね、1カ所、千葉に1カ所、福岡北九州市に2カ所あります、普通の、ね、荷物でしたら入りますので。
そう
ご活用いただければと
思います。そうやね、まあどうしてもマンションって、うん、まあ、狭いって言うとは狭いし、まあ、最大大きくてもまあ80、60平米前後でしょ、うんうんうん、そうやっぱりずっと長いこと住んでるとね、
物がいっぱい増えてくる
から、うん、どっかへね捨てるのももったいないし、うん、トラブル借りて、うんうん、やってはる方多いですけど、
そうです、ね、昔のコレクションだったりちょっとね手狭になった時にぜひ有効活用、
そうやね、有効活用して、
はい、いただければと思います、はい、今週は塾長に荷物の保管と収納についてお伺いしました。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日は松山千春さんのですね、はい、長い夜をお願いします。
それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米2個丸5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便り、滋賀県のラジオネームビワのわびさんからいただきました。ありがとうございます。今住んでいる賃貸の契約更新時に管理会社から次回から家賃を5000円上げたいと言われました。リフォームや設備の改善があったわけではありません。今回はとりあえず承諾してしまいましたが、このような場合家賃の値上げを受け入れるべきなのか、それとも交渉できる余地があるのか、ぜひ教えていただきたいですということです。
なるほど、まあまあ5000円がね、うん、そのお家賃の何パーセントなんかっていうのがポイントであって ね、
なんか結構高く見えちゃいますけど、
うん、まあさけど、うん、3000円から5000円は値上がる可能性が出てるというね、世間一般的に。マンションを維持するのにも固定資産税の評価も上がってくるし、例えば古くなるとやっぱり改装も外部改装とかね、だから掃除する人 の費用も上がってくるでしょ。だから電気代、でそういうもろもろ、まあゴミやったらゴミのね、有料ゴミであればそれも上がってくるし、全てがやっぱり右肩上がりなんで、まあ許せる範囲で、まあ近所が、ね、4万円うちは5万円やったらそれはちょっと問題やけども、まあ妥当な線で平均的にこれから家賃は右肩上がりで上がりますから、まあ、それはねそのしょうがないっていう部分があるんですよ。ただね、日本は独特にね借地借家法があるんで、あんまりこうむちゃくちゃ上げられないっていうもんはあるんです。それは何や言うたら、古い話ですけど84万円前のね、その借地借家法の中に政党事由という一項が入ってるんですね。これは政党事由っていうのは、その言われたことが両方とが納得いくもんであるかどうかっていうのを判断するんですよ。でこれがものすごい非常に難しくてね、その持ち主が言うてんのと、まあ、借りてる人が言うてるのはやっぱりどうしても差があるんですよね。これが天秤のように公平でなかったらあかんというのが政党自由の一項なんです。でこれ喋るとですね、30分ぐらいかかりますから、これ以上は喋りませんけども、折衝はしていただいても結構です。で、まあ、普段ね、例えば言うてもなかなか来てくれへんとかね、そんなんね、家賃だけ上げられたらどうやねんという話も出てくるやろうし、普段どんだけその管理会社としてオーナーさんとして接点があるかっていうのも大事なことなんで、その辺はですね、それが5000円を3000円にしてもらえませんかとか、そういう話は普段と周りの状況によって折衝は可能です。していただいたら結構です。納得もいかないのに反抗する必要は全くないんで、ただ世間がね平均的に上がってるから全くゼロっていうことは多分できないだろうと僕は思います。
なるほどね。
だからもう少し詳しく聞かないと、5000円が妥当であるか妥当でないか僕に判断できないですね。
はい、分かりました。それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、周りの状況を見ながら折衝もできますので、判断をしていただければ助かります。
そうですね、
私ははっきりその辺は言えません。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます、はい、 このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせ、 E ガレージからいきましょう。
はい、 E ガレージ奥野部長お願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするならE ガレージにぜひご登録ください。
オーナー様は初期費用が3万円です。さらにランニング費用はかかりません。 E ガレージぜひご活用ください。そして年末ジャポン宝くじキャンペーン開催中です。年末は当選総額2500万円現金5万円が400名様に当たります。さらにベルビーアプリメールマガジンにご登録いただきますと当選確率が2倍に上がります。ぜひ、権利のある方はお早めにご応募ください。そして超A さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超ええ代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探しマンション管理の超ええの提供でお送りしました。